こんばんは。今日は、第4章、ウイは無常であること103ページ入ります。なんか夏休みが長くて、前半はおじいちゃんのところへ帰省をし、後半はなんかサマーキャンプに行き、ずっと遊んでたか仕事忙しくて、レジュメを作る時間がなくて、今朝からと言いながら作りました。なんか夏休み明けの小学生みたいでありました。はい。原文読みます。方便は彼の教会というのについて、では私たちは陰の前世像もある。輪廻の無視から転伝してきたから、要するに絵書の妊娠の宝も得たし、縁の全知識とも出会うこともかなったが、以前仏を得なかった。どんな過失が生じたかというと、それは私たちなどが仏を得ない4つの妨げのなるがままになった過失です。では仏を得ないその4つの妨げとは何かというと、根性の需要の対境に執着することと、右の安楽に執着することと、弱情の安楽に執着することと、仏を成就する方便を知らないことです。またいつものように、かなり意味の取りにくい日本語でありますが、ちょっとずつ読んでいきます。英語はですね、相変わらず極めて明快で、 Since we have the primary cause Buddha nature, we have come from continuous stream since beginning, less samsara と書いてあるので、私たちは第一の原因、 primary cause である Buddha nature、如来像を持っているのに、という since は多分乗っているにもかかわらずという意味だと思うね。 We have come from a continuous stream since beginning, less samsara、我々は始めのない輪廻の中を常にやってきたと、こう書いてあります。だから前の和訳だと、私たちには陰の前世像もある、輪廻の無視から転伝したからというのはちょっとよく分かんなくてですね、私たち陰の前世像もあるのに、輪廻の無視から転伝してきたという意味ではないかと思います。後で自分の役を出してますが、At the same time, we must have gained a precious human life and also met with a spiritual master と書いてあるので、そのずっと輪廻転生する中で、時々ぜその妊娠の宝も得たし、不可不足の妊娠も得たし時々全知識とも出会った。これ過去生のことを書いてあるように英語は解釈していて、なんとなくそっちの方が筋が通るように、一応チベット語の原文も読んでるんですけど、チベット語からある種もこの辺明確でないのでね。それから、So, what fault have prevented us from attaining Buddhahood in the past? で、そういうその、如来像も持っており、それから、妊娠を人間に生まれたこともあり、それから全知識にあったこともあるのに、今全然悟ってないじゃん、でこれはなんでやねんと、こういう、切り込みだと思うんですよ。で、 We have been overpowered by the four obstacles、4つの妨げと訳してありますが、私はですね、後で不徳仏の師匠という三芸ミートッペイ客師法というの訳してます。それはそこで説明をいたします。で、これはですね、最初の方に出ておりました、陰は仏性如来像、絵書は妊娠最小法、縁は尊き全知識、方便彼の苦欠にて、かなるは無常小等学、自業は無別の再度なりの、この章から方便彼の苦欠にて、上の方で教会と訳してあるの、方便は彼の教会と訳して、私は前に苦欠と訳しました。いいかいね、どっちでもいいかいねと思うんですけど、言語はですね、ダムガというものです。はい。で、 この章から、方便、彼というのは全知識ですね。全知識の区別ですよというところに入ります。一応、ここややこしいので、私の主役をつけました。方便、彼の区別にてと言われています。さて、私たちには陰の仏性如来像もあるのに、無始の輪廻を転生してきた真相続を持っていますし、時には衣装は妊娠最小法も得たし、縁なる尊き全知識とも出会ったでしょう。それでも仏を得なかったのです。それはどういう過失によるかというと、不得仏の師匠、三下弥陀ペイケキシポー。三下は仏で、弥は指定文です。でない。トップパ。トップパっていうのは、L で、だから仏を得ない、パがペになるのは後ろへ越して所有格になって、得ないことのってこうかかってるんですけど、結句っていうのは、障害と訳してるかな。死は数字の1234です。で、ポッと、それが全体を名詞としてまとめてて、それを不得仏の師匠と訳しました。を持っているからです。で、条件1から3というのはですね、陰の仏性如来像ですね。それから、衣装は妊娠最小法ですね。それから、縁なる尊き全知識ですね。考えてみると、過去世にもそういうことあったでしょうが、今世も如来像は何にせよあるわけですし、幸い今回は人間に、有価具足の人間に生まれることができました。で、さらに幸いなことにですね、ガルチェン・リンポチェやドルジン・リンポチェという正しい死に出会えてるのに、なんかシンガポール行って帰ってきたけど、ちっとも悟り開けんじゃんとこう思うわけですよ。それは一体どうしてかというと、その不得仏の師匠、仏を得られない4つの障り、障害というものがあるからだとこう言うんですね。では次へ行こうかなと思いますが、ここまでで分かりにくいことありますか？なければ言っちゃう。では不得仏の師匠とは何かというと、これも私の節約ですが、根性での活動領域、聖理超ゆるという、難しい単語を使ってらしたんですよ。根性の受容の対境にって、受容の対境ってようわからんなもん。対境はオブジェクトだってのわかるんですけど、聖理ルセディというのがですね、ちょっとわからなくて、セディは混声ですが、超っていうのはですね、サンスクリットチャリアって行為、行いの翻訳ですので、その行いの場ですから、行教と訳すのがいいですね。もし簡訳風に訳すならね、だから、校内の場で、そこを活動領域という現代法の風の言葉に訳しておきました。で、そこにですね、執着をすると。で、次の、うっていうのは輪廻のことです。うは反対は空で、涅槃です。だから、うと空で、うと無じゃなくて、うと空でですね、仏教では、二項対立をしておりまして、その輪廻の安楽に執着する。これどういうことか、ちょっともうちょっとしたら考えます。根性での活動領域のと、うの安楽がどう違うかですが、少し待ってください。弱情の安楽というのは、だから、うの反対の空の方ですね。解脱をして悟りを開いてしまうことの安楽に執着する。つまり、薬定というのは清浄仏教的な悟りで、その衆生のことを考えないで自分だけ楽になるということだと思います。それから、仏を成就する方便、三下トゥペータというのは、後でちょっと説明をします。ちょっと 根性での活動領域と右の安楽と弱情の安楽をですね少し考えるために以前に、書店法輪行っていうアゴン行を引用しましたが、そこにですね、さてところでビクたちよ、苦の正気の正体、実態はこうである、いわく迷いの生涯を引き起こし、喜びとむさぼりを伴いあれこれへと絡まりつく割愛がそれである、すなわち欲の割愛、右の割愛、無右の割愛がそれであると書いてあります。でこの欲の割愛というのが、根性の需要の対境に執着する、あるいは私の役だと根性での活動領域に執着する。今頃の季節になりますと女性方はですね、秋物のカタログなどを見てですね、根性の需要の対境に執着をしておられますがあれですね、欲の割愛です。それから右の割愛というのは、右の安楽に執着する、右の割愛が弱情の安楽に執着するというふうにまあ対応しているかなと思います。だからここでポッパ大師が挙げられているこの3つは原始仏教の教ときちっと対応しているんですね。で、欲の割愛っていうのは、まあ、何はともあれ根性で私たちが見たり聞いたり触ったり味わったりできる現実に触れ合えるものに対する執着です。それから右の割愛はですね、根性のものだけでなくて死んでもまたいつまでもこう輪廻転生の中にいるといいなという、その不老不死といいますか、永世といいますか、その永遠に生きていたい、死んでもまた生まれ変わって生きていたいという欲望があって、これをその右の割愛あるいはその右の安楽に執着するというふうにおっしゃっているように思います。それから無の割愛は完全な涅槃に入りたい割愛と、上座仏教もそうですけど極端なのジャイナ教なんですね。ジャイナ教インドの宗教があって、あれは完全にこう輪廻を抜け出して完全な無になるっていうのを理想に修行をしております。でそういうのはですね、やっぱ割愛だから良くないというふうに仏教、大乗仏教は考えます。でちなみに日本の仏教学者はと書いてますが、上の、書店法輪経の翻訳は、増谷文雄先生からの翻訳なんですけど、増谷文雄先生がこれにつけられた注釈は、右の割愛を生きていたい、割愛、無の割愛を死にたい割愛というふうに注釈をなさってまして、いかにもね現代日本的にはそうですよね。その生命に対する執着と、それから時にその 死というものに対する執着とがあるんだと考えやすいですけど、仏教的に考えるとその本性で生きてるか死んでるかの割と小さな問題で、それよりもこう繰り返される輪廻の中でどう考えるかですから、まあ輪廻の中にずっといたいという執着と、その自分のことだけ考えて他の衆生のことは構わずに自分だけ輪廻から下脱したい執着だと考える方が、仏教という文脈の中では筋が通っているように思います。ここまでなんか分かりにくいところありますか？仏を成就する方便はまだ説明しておりません。内容でございましたら次へ、なんかどんどん進んじゃうなその4つの妨げは何でもって除去するかは、全知識の境界、苦欠ねを聞いてそれを行事することにより除去するのです。全知識の境界、それはどれほどかというと、正義は無常の修習、輪廻の果敢および豪華 字と火を集中すること、小学へ発信する処方、そのように4種類により、彼の境界すべては法を設されているという。無常を集中する境界と輪廻の果敢及び豪華を集中する境界と字と火を集中する境界と最上の小学へ発信する境界が3分ですね。その次のところね。How can these four obstacles be dispelled?どうすればこの4つの障害は除けるか。They are dispelled by practicing the instruction heard from the spiritual master. 全知識の境界を、苦節を聞くことで、追い払える。How many instructions of the spiritual masters are there? そこにそのいくつの苦節があるかというと、ここで詩でもってですね、サマリーをしても下にあの私の訳を書いておりましたが、無常と輪廻の災いの主従並びに業とかと慈愛と悲心の主従と乙母大心の処方とのこれら4つのことたちに苦節のすべては尽くされぬと、まあ、お経風に訳しております。だからその無常ということをまず学びなさいと、それから輪廻の災いを学びなさい。主従っていうのは言語はゴムっていう単語なんですけど、ゴムってね、瞑想するってことなんですよね。だから、その瞑想の中でしっかり、ああ、無常なんだな、すべては無常なんだな、と、こう、瞑想の中で学びますね。具体的には、善行のね、あの無常のところなんかを読んで、深く考えるということです。輪廻の災いもこれはあの次の章で地獄のありさまなんかをたっぷり学びますから、輪廻の災いも瞑想すると。それから業とか、因果ね、霊っていう業っていう字を使ってありますので業と訳しておきます。それから慈愛と悲心、業のとかも主従するし、まあ、ゴン瞑想するし、慈愛と悲心も瞑想する、これ要するにその善行の中身ですよね。ほつぼ大心の処方、これも善行にほつぼ大心、菩提心を起こすの出てきますけど、あの後でもうちょっと詳しく説明をされます。で結局これら4つのことたちですよっていうことが書いてあります。で、ここまではいいでしょうかね。ちょっと次の、じゃあ4つの苦節、教会と不徳物の師匠との関係を調べてみる。そのうち無常を主従したことにより根性の、需要の対境に執着することの大事になるのです。輪廻の果敢及び豪華を主従したことにより、無の安楽に主従することの大事になる、執着することの大事になります。地と火を主従したことにより、弱情の安楽に執着することの大事になるのです。最上の昇格へ発信する処方は、仏を成就する方便を知らないことの大事になるんです。無常の瞑想は、一切は無常だなぁという瞑想はですね、まあ、今、例えば、その、今元気やなぁと、ずっと元気でいたいなぁ、いや、そら無理やでとかさ、今お金あるなぁ、ずっとお金持ってたいな、いや、そら無理やねとかさ、なんかそういうその、我々の楽、喜びというものは、永続するものではないんだと。いうことをですね、繰り返し繰り返し、瞑想して、心にそのなじませていくということで、その根性の需要の対境、つまりその根性の活動領域に起こるさまざまなことへの対し、対応策ね、対応策は英語では The Subject in Panel Remedies Attachment Remedies とかな、アメントが2つあるアタッチメントメントという形で修正しておきます。それから輪廻の果敢および豪華、 その輪廻というのはどの六道どこへ行っても同じように心も苦しいし体も苦しい、まあ、苦しさの程度の違いはあってですね、あの人間割とマシで天にもっとマシ、地獄行ったらむちゃくちゃ辛いってことあるけども、ゼロじゃないんだ、どこ行ったってゼロじゃないんだということ、それから豪華、その苦しみはどこから来たかっていうと、私が今していることが未来の、苦しみを結果として作り出すんだ。だから今することをきちんと整えていかないといけないんだということでもって、その輪廻に対して執着、どこへ生まれ変わろうが、天人に生まれ変わろうが、阿修羅に生まれ変わろうがあんまり変わりないでという、そういうその対峙になると。それから字と火を収集したことによりというのはですね、その自分だけ悟りを開いたら、その悟りを開けないで苦しんでる主情を見捨てることになるじゃないですか。だからその主情に対する字とか火とかを、瞑想して、心に深く焼き付けなさいと。そうすると弱情難楽に執着することも大事になるんです。だから最上の昇格へ発進する処方はこれちょっと分かりにくい翻訳ですが、 Cultivating the Supreme Bodhicitta is the antidote for not understanding the method by which to achieve enlightenment. Supreme Bodhicitta 最高の菩提心を cultivate、まあ、耕すなんですけど、ことは、太一になる for not understanding the method、方法を理解していない by which to achieve、 その方法というのはその方法によって、悟りを得る、その方法を、理解していないことの対地になると書いてありました。で、その前の3つね、その無常の主従が、根性の俺の、執着の対地で、輪廻と業の主従が輪廻の胎児で、輪廻の苦と言う、輪廻の苦と業の主従が輪廻の胎児で、慈悲の主従が弱情の胎児、これはまあそうやねと思うんですけど、最後の最上の小学へ発進する処方というのはですね、なんやねと言って、これは説明されてないから分かんないんですはい、ここまでのところで何かお分かりにならないこととかご意見とかありますか。意味あんまりないで、次行こう。はいはい、次はですね、帰依から始まって二無我の義を主従すること以下、また五道十知以下は発心の方に相ふさわしい、ふさわしいかなのです。それもまたある方は発心の絵書、ある方は発心の書演、ある方は発心の劇、ある方は発心の学書、ある方は発心の利徳、ある方は発心の家です。大乗の方は発心に集まっていないものはないのです、書いてあって、帰依から始まって二無我の義を主従するというのはですね、下にこう、ずっと書を書いたんですけど、これがその最上の発心、小学へ発心する処方、つまりその四つの、障害、不徳物の師匠に対する四つの苦欠というのの四番目、最上の小学へ発心する処方の中身がですね、第4章から第19章、までですね。で、まずその無常と輪廻の苦と業火は今はですね、この字と火あります。その次の第8章が帰依なんですけど、ここからがですね、無常の小学へ発進する処方の内容です。帰依があって、で、まあ、その中で、 カボ大神があって、から西岸の発神というのがあって、それから六波羅蜜、だらだらだらだらと、その六波羅蜜、七将軍あって、それから五道、五道っていうのは四領道とか化行道とか剣道とかいうあの五道ですね。十地、あの菩薩の十地。という、これだけを学ぶことだと。これがその全知識の苦結、全知識のその教会の全体像だというふうに、ガンポパ大師がおっしゃっています。はい。で、その次の、さっきのところのですね、ある方は発心の絵書、ある方は発心の書縁、なんじゃかんじゃって書いてあるのは、今のところまだわかんないので、あの、目次みたいに並べてあるんだと、まあ理解しておくと、そこも言ったらわかるだろうと、こういう感じです。ここまでで何かわかりにくいところはあるでしょうか。じゃあ最後まで見てからまあ話よって教それら教会すべては全知識から生じている自然知識にかかっているのです。小教かな、小言教にもまた、全知識は、善の一切諸法の生ずるもとで、そして一切地は全知識の教会にかかっていると説かれています。仏法はその全知識の苦結、お口から直接学ぶしかしょうがないというのがですね、まあ、チベット仏教全体の大変一貫した立場ですし、実は日本仏教もずっとそうでした。近代になるまではですね、お師匠様から口伝えで学ぶしか学ぶ方法がないんだというのはもう一貫してたんですけど、今はなんだかその本で読んだらわかるとかね思われてるけど、そんなことないと。だからこう今下脱の宝飾という本を、タルゲンという本を読んでるけど、これはそのドルジンリンポチェの苦結をいただいているんです。どこまでいただいているのかな言うとですね、第9章まで、第1章のあの如来像はいただいてない気がするんですけど、第2章から第9章まではこの前に苦結をいただいていると思っていますので、そのことについては、分からんかったらドルジンリンポチェのそのおっしゃったことを思い出せば、読み解けるけども、その後ですね、その次の続きの10章以下はまだ苦結がないんですよね。だからそれはあの来年に、六波羅蜜の、ご法話をいただいたら、そしたら少なくとも17章までは読めるようになると、まあこういうことです。今日のところはあの全体としては、なこれからのですね、つまり、第4章から第19章までのその総論みたいなことが今私が読んだ部分で、それでこの次、木曜日に読んでいただくところから、無常の話が始まります。はい、なんかお話がありましたら。内容ならちょっと他のこと言ってる。シンガポールでね、あの最後の日、最後というのは火曜日までいたんですけど、あの火曜日に仏具屋さんへ行ったんですよ。あのインターネットで、検索をして、あのチベット仏具置いてる店ないかな、一軒だけね、チャイナタウンにね、あのチベット仏具置いてそうな店があって行きました。で、私と、彩子さんと、それからあの厚子先生と前田の馬場様と行ったんですけど、そこでね、ケンチェンタングリンポチェという、ですね、ケンチェンタングリンポチェというのは、前の一代前のカルマパ様の、皇帝で、大変その早い時期の、お師匠様で、それで例えばその太子トゥリンポチェとかシャマルパリンポチェとかいうような、 今、活躍なさってる、シャマルチェン・リンポチェ、この間亡くなりましたけど、その人たちの師匠で、それから今のその16世カルマパの師匠でもある、大変偉い先生なんですけど、その、ケンチェン・タングリンポチェの、この下脱の法則のタルゲンのですね、注釈を手に入れたんです。で、まあ、注釈を言っても、そんなに、ビニール3にわたって注釈してあるんじゃなくて、まあまあ、わかりやすいように書いてくださって、ね、ちょっと読んで、おります。あれやこれや注釈は出てるようですね、英語だと。はい、なんかこの間これもシンガポールで、なんだっけ、名前忘れた全行の注釈書、彩子さん何でしたっけ、何やらロザリー、
それを買ったんですか。
いやいや、それを丸山さんに買ってもらったんです。
あ、ダイヤモンドロザリー。
そうです、ダイヤモンドロザリー。はい、はい。全行のね、はい、割と詳しい英語の注釈書があるんですよ。で、私何でも売ってたんやろ、何でも売ってたんやろ、多分去年シンガポールで買ったんでしょうけど、今年も出てたので、おすすめをいたしました。まあ、英語読める方はぜひ、こういうの注釈書出ておりますので、探してくださいませ。シンガポールのお話などを少し行ってない方もおられるのでしていただけるとありがたいですが、何か ありますでしょうか。そうそう、生前供養して差し上げましたね。中村さんって書いてあるから、あれ、中村さん死んだからちゃうちゃこれ生きてる方やという写真が載っておりました。はい、どうぞ、何かありましたら、私はもうシンガポールへ行ったのは、その後カウンセラー養成講座しましたので、過去生のように思います。
先生、
はあはあ、
山内ですが、はあはあ、ちょっと質問なんですけれども、はいはい、どういう方がリンポチェという名前がついて、どういう方がラマという名前がついているのか、ちょっとそこがわからないんですが。
わからないです。
はい。
僕も知りません。
ゲルグ派とかの他の学派の方々に対しても、リンポチェとつくのかとかいうのも。
おられます、おられます、ゲルグ派。
あ、それは、はい、ありがとうございます。はい、
ドルジン・リンポチェは、ドルジン・リンポチェは、今のディクン・ホーが、ドルジン・リンポチェという名前をくださったんです。
はい、
だからリンポチェなんです。
おお、
はあ、
はい。
で、その変な言い方なんですけど、私らの課題でないんですよね。
はい、そうですね。
誰がラマか、誰がリンポチェか。で、だからドルジン・リンポチェ言うんやったらドルジン・リンポチェだし、ラマドルジンやったらラマドルジンやし、そのように教団の中で呼ばれてるんだったらそれでいいかなと、もう好きはしてるんです。で、例えばね、はい、それとは別にね、その下世とかね、憲法とかいうね、称号があって、これは、試験受けてもらうんですよ。下士への試験ってすごい大変みたい で、はい、だからその下士へなんとか、下士へソナムが東京におられますよね、ホタラカレッジに、あの方なんかはだからすごい難しい試験を受けて下士へになられたんだと。だからそれは上の方がこう称号としてくださったもんじゃなくて、カウンセラー養成講座でカウンセラーもらったように試験を受けてもらうもんです。はい、学位みたいですね。
はい、ありがとうございました。
はい、はい。他ありますか。彩子さん、間違ってないよね。
いや、私もそんな風に感じてますけど、まあ、下世はゲルク派だけが使ってるみたいで、他の派は、
ね、ケンチェン・タングリン・ポチェね、下世なんです。その、カルマ家牛だけど。
うん。
だからまあそれ以外でも使うことはあるみたい。ディコン家業には下世聞いたことないね。
うん。
おられるのかもしれんけど、はい。他ありますか？なんでも。
今日のところでいいですか？
はい、どうぞ。
設備のところで、うん、お経風に訳してくださっているところなんですけども、うん、これは、4つは無常の主従と、
はい、輪廻の
災いと、業とかの主従と、業の主従と、慈愛と悲心の主従と、骨壺大心の主従
なんです。5つやね。
いやいやいや、輪廻の災い業とかの主従というふうに英訳もなっているみたいなんですけど、
あ、輪廻と業とかがつながってんや。はいはい、なここの訳ちょっと分かりにくいね、
うんうん、
考えときます。無常の主従と輪廻の災い業のかの主従やね。
そんな感じ
かな、はい、分かりましたやり直します。はい、ここのチベット語もね、変なところで切れてるでしょ
う。うん、だから、ミタクゴムタンでここで切れて、
はいはいはいはい、
でコルワイ、コルワの、ネミクレでチェパ
タン。でチェパタン。
はい、ここまでで一つで。
だから、1行目のコルワから2行目の終わりまでが1個なんだよね。
はい、そうみたいかな。
はい、訳し直しておきます。
それから、第10章の誓願の発信ってまだここまで読んでないからはっきりわからないけど、うん、そしたら帰依会を受けた時にお話をしてくださっているのが、うん、ここに入ったりするのかなとちょっと思ったり。
まあ、その10章入るか入らんかでしょうね。うん、僕らが苦血があるのは、
うん、
入るのかもしれん。無常を見捨てないこと、利得を念ずること、二つの資料を釈示すること、再び菩提心を修する、なんかよく書いてあるわ。列国の八つの法を主者すること、はいはい、どっちに入るか分かりません。
それと質問ですけど、この第4章のタイトルが「唯は無常であること」ってなってるんですけども、
はい、
この、ウイって何でしたっけ？
ウイとムイは、対になっていてですね、迷いのある世界のこと。
迷いのある世界がウイなんですか？
はい。
ムイは？
ムイは迷いのない世界。
イって何なんですかね？
ウイ法とムイ法って言ってね、摂一切有部っていう清浄仏教の流派があって、そこが、七十五法、その法っていうのは、例えば色受相行識とか厳に微絶真にとかの類ですよ、ね、でそういうその七十五の法をね数えるんです。まず世界の構成要素として、
うん、
それを大きく「ウイ法」と「ムイ法」に分けるんですね。で「ムイ法」っていうのは「涅槃」とかが「ムイ法」なんです。
ムイ法の「法」っていうのは
法っていうのは「ダルマ」です。
お、
うん、この「ダルマ」は「属性」という意味、その「物の属性」。
はあはあはあ、うん、
だから「物の属性」を75種類に分けたので、
うんうん、
その色受相行識って物質とか、それから匂いとか、そういうふうなその属性に分けましてね、でその中に「ウイ法」と「ムイ法」があるんだよって言うんですよ。
うん、
でその「ムイ法」っていうのはその仏様の世界の法なんです。 で我々俗人の世界の方は法っていうのは皆さんその元素ってやるんですね。元素って良くない翻訳で属性って訳すべきだと思うんだけど、それは全部異法なんです。だから僕たちの見聞きするこの世界は全部異なんです。
うん、この第4章のチベット語のタイトルは、
うん、
レウシーパ第4章、はい、ドゥチェミタッパ ドゥチェがウイになってるんですよね、
はいはいはい、
ドゥチェそのこの本文でもよく出てくるそのウの世界のこうなんかあれっていうのは水平と水平水平ですよね。うん、は大体、
はい、
のルチェっていうのはそのあるうっていう言葉がなんでここに出てくるのかちょっとよくわからないんですけども、
私が訳したんではないですと私の方の読んでいるチベット語はねとこう、
はい、
それにはですね、この、あの、花壇がついてないんです。だから、第4章とも書いてないし、それから、ウイは無常であることとも書いてなくて、
ね、
いきなりタップ2でいいってこう始まるんですよ、突然。
その仏教用語で、ルチェって、その、なんかほら、十二種演技とかあるじゃないですか、はい、あの中に出てくる言葉で、チベット英語の辞書で見るとコンパウンドって書いてあるんですよ。
ははははは
コンパウンドってなんだ
っけ、
うんとかいうあれじゃないんです
か。うん、ね、かもしれ
ん、違うのかな、
うんでもいいよ別に。
あ、ちょっといいですか。
はい、
辞書を見ると、はい、ウイについて、あの、先生がおっしゃった、あの、意味もあれば、同じことだと思うんですが、直接関節の諸条件、括弧、咽頭炎の和合によって作られている恒常的でないもの、また、そういう現象というふうにありますね。
あんまり感心できない解説ですね、それは。
あ、そうなんですね。
うん、あの、現代的だと思う。はい、
あ、そうですか。
わかりません。あの、私が言ってるのはいつもあの水野光源先生の仏教用語の基礎知識なんですよ、出どこは。
はあ、そうなんですね、
うん、で仏教用語の基礎知識は、はい、一応そのパーリーのね、パーリーの上座部の、意見を、まあ、日本人に分かるように説一切文、例えばクシャロンなんかと重ねて書いてあるので、はい、上座仏教の大体通説じゃないかなと思ってるんだけど。
そうですね、
うん、はい、
あの、チベタン・イングリッシュの辞書によると、はい、コンポジットファクっていうのはファクターとかフェナマナンとかいうことなんだけど、うんうん、オブフェノメナンオブコーゼズアンドコンディションズとか書いてあって、
はいはいはい、
それも、まあ、丸山さんのおっしゃったのも近いのかなと思う、うん、
ね、原因と結果によって成り立つものでし
ょ。そうですね、
はいはいはい、それはそうだと思う、うん、その言い方されるとその通りだと思う。無意っていうのは原因なくして成り立ってるもんだから、
うん、
はい、
あの、おはようですけども、はい、いいでしょうか。
はい、
無為法というのは、空想とか如来像とか、そういうことでしょうか。
そうなんでしょうね、あんまりね、節一細部の七十五法いうのは、大学の試験に出たときに覚えただけで、あとケロッと忘れたんです、もういらんわ、一生いらんわ、だから、まだ調べておきます。はい、
はい、
いいでしょうか。ごめんね、あんまりいい加減な知識で。
ありがとうございます。
あ、なんか、ドゥチェの意味が、昔に作った仏教用語チベット辞書にのノートに書いてあって、ドゥチェは行とかね、形成力という意味になっている。
あ、いろんな意見が出てくるな。
あ、うん、じゃなくなりました。すいません。はい。 いいです。ありがとうございます。
はいはい、はい、ごめんなさい。まあ、要するに、だから僕らの経験する世界はという意味で、見ておけばいいんじゃないですか。少なくとも。
うん。
それで間違いじゃないから。
はい。
なんで、花壇ね、その、黒い太字で書いてあるところは元々のタルゲにはなかったんです。で、英訳 の、 我々が使っている英訳のタルゲの時に付けられたやつを、鶴手向けさん先生が和訳する時にほぼ全部ではないけどほぼ採用されているみたいです。だから最近作ったもので古くからの花壇じゃないですね。ありますか。
はい、すみません。
はい、
はい、ここの内容直接という質問ではないんですけど、ビトリートの、プログラムですね。今度が6パラミツが入るということなんですけど、うん、これはリンポチェからのこうなんですかね、これをやろうぜっていう話だったんですね。
そうです。
あ、そうなんですね。
そうです。
あ、よくできてるなと思いました。うん、ありがとうございます。
ですね、
はい、
こちらからは、発信不全の請願できますと言ってたら、もういいよってなんか乗り気じゃなくおっしゃったんですよ。
ああ、そうかそうか。
で、向こうは、だから六波羅蜜しようってすごい乗り気でおっしゃってたんですよ。
あ、
結局、なんか日程とか場所とかのやりくりで、はい、あれができなくなっちゃったの、その発信不全が。
あ、そうですね。はい。うん、
ですから、
はい、
1日目と言いますのは、具体的にはですね、水曜日かな、うん、木曜日か、木曜日に、金剛サッタの感情をいただく予定なんです。
はい、
まだね、
はい、
リンポチェと最終的な詰めがそこ終わってないんで、数日中にメール書きますけど。
はい、
で3日間で全業法をもう一回いただきまして、金土日にね、
はい、
で月曜は休みで、
はい、
それから火水に六波羅蜜いただいて、
はい、
木金土日で、阿弥陀様とポアなんですけど、はい、リンポチェがおっしゃるには、午前中にポアの、説明と実習をして、午後はひたすらオンアミデアフリーをするんやと言うておられました。
ああ、そうですか。
うん、
はい、
まあ、
はい、
ありがとうございます。いつもさっき説明聞いてもやってみるとわかんないんですけど、はい、
はい、ありました。はい、
うん、
はい、
で阿弥陀様の短歌を綾子さんそんなもんいらんって言うけど、まあ、そう言わずに努力しましょう言って阿弥陀様の短歌をですね、シンガポールで見に行ったけど、ちょうど阿弥陀様だけなく観音様とか
あった。あ、 そうですね、
そうなんですよ。言われたの安くであったのにダメで、中国のサイトがなんかね、今ね、どうもね、短歌とか仏具のね、輸出禁止かけてるみたいで、
あか
ん、まあ、なんでか知らんけど。で、それからアメリカのね、ザンバラっていう、
はい、
カリフォルニアのサイトで見つけまして、頼みまして、
あ、そうですか。
もうすぐシッピングみたいです。はい。
はい、
はい、うん。
そうですか。じゃあ、あれですね、はい、年末の合宿あたりで、
お
目にかかるんですか、ね。
あ、それともう一つね、
はい、
近所にね、熟装してくれる建具屋さんがあるんですよ。ほんで、そこへ、
はい、
大きくなるね、もともと JPEG 画像のすごく大きな、シューエズとそれから阿弥陀仏のマンダラと持ってるんです。でそれをその印刷屋さえ持って行って軸で巻けるような紙に印刷してもらえないかしらに言って、は
い、
で軸装屋さんで単価に作ってもらって、
はいはい、
でこれを格安販売をしてはどうかとこう思っております。買いますか。
ああ、なんかもうそそられますね。
シュウエズの単価あると便利でしょ。あんまりバカでかくないやつ。
あ、ね、
うん、
あ、あ、いいですね。
はい、まあ、まだね、交渉しないから分かんないんですけど、たぶんね、そんなに、複雑回帰なもんじゃないですからね、日本の実行にちょっと工夫を加えたらあれになると思うんですけど、はい。
あ、そうですね。はい。
が何かありますか。まあ、これも雑談気味なんですけど、まあ、再来年、ガルチェン・リンポチェに来ていただこうと一応思っているんですが、
はい、
それまでにね、だんだんその分業体制を作っていった方がいいよねって、みんな何もかもうちでやってるんじゃなくて、いろんな人たちがいろんな仕事を受け持った方がいいよねっていうんで、少しずつ集まった時に相談をさせていただきたいと思います。
はい。
はい。他何かありますか？
あ、すいません。さっきの話ちょっと続きなんですけど、やっぱりドルゼニンポチは、この、下達の法則に本当にこう乗っ取って、我々にこう伝えてくださってるんだなって、すごいなんか思いました。はい。当たり前といえば当たり前かもしれない。
当たり前ではありません。はい。鍵は一番根本テキストですから。
はい。
はい、
そういうことですね。
そうですね。
はい。
ただ、速度速いですね。イエーイという速度で動いているので、何や考えてみたら、その9章だか10章までですね、この前の、2週間でやってしまわれたわけで、それもその、善行のところだけじゃなくて、観音菩薩成就法だとか、そんなところでも説明なさってますよね。真の説明とかね。
はい。
だから、全部聞き直さんとあかんよねと思ってるんですけどね。も
はい。
他ありますか？あんまり早く終わるのは良くないのですが、この次は山内さんが無常の話をしてくださいます。大丈夫ですね。資料もすでに送っておられますので早めに出しておきます。それから、ホームページをちょろちょろと改訂しております。あちこち触っておりますので、ご覧ください。合宿研修会の申し込みも始めました。これもちょっと同時にポチェに、お手紙を差し上げなきゃいけないんですけど、観音菩薩の成就法をですね、感情を受けてない人でも大丈夫みたいだという情報がありましたので、ドルジー日本人に確認をしてから、観音菩薩成就法を一遍お稽古しようかなと思ってます。それから、田原菩薩も、最初の実証感想、自分が田原菩薩になって、こう、如意輪を回す感想があるんだけども、あれも感情なしでもいけそうな感じです。それもメール書いて、この次のおさらい館までにドルジン・リンポチに確認取っておきます。はい。だいたいこちらからはそんなことです。それが、そうそう。写真、皆さんのお手元に届いたと思います。丸山さんの写真もありがとうございました。
こちらこそです、ね。はい。ありがとうございます。
はい。シンガポールからも、ね、いくらか写真が来てるんですけど、シューさんから送ってくれてるんですけど、またね、ガルチェン協会の、インターネットの違う、Facebook の方へ写真ザラザラ書きながらシンガポールの思い出を和文と英文で書こうと思いますね。その時でもご紹介いたします。他ないようでしたら今日はこれぐらいにさせていただこうと思いますが、よろしいでしょうか。はい、それではありがとうございました。
ありがとうございました。
先生